主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今年は、マタイを読む、マタイの福音書を読む年で、特に、最近はずっと三条の説教の中の、がこう順番に朗読されています。まあ、その中でも三条の説教の中でも、まあ、今日の箇所が、まあ、一番有名な、ところかもしれない。この右の頬を打たれたら左の頬を出しなさいというですね、クリスチャンでない人も、まあ、この言葉を知っているぐらい、聖書の中で、まあ、最も有名な言葉は多分、まあ、これではないかと思いますね。右の頬を打たれたら左の頬を出しなさいというですね。でも最も有名ではあるけれども、まあ、最も難しい言葉であるというふうに、その実行がですね、難しい言葉である、とも言えるかもしれないと思います。この三条の説教の、まあ、イエス様の、様々なこの、まあ、言葉ですが、まあ、これをですね、まあ、旧約聖書の律法のように考えると、やはり、まあ、違うのではないか。イエス様は律法を超える掟を、まあ、今日であるならば、目には目を、歯には歯をという生き方じゃない生き方を私たちにこのするように呼びかけているわけですが、まあ、それをまだ掟として捉えてしまうと、この旧約の律法と同じようになってしまう。だからこの文字通りできるかできないかということに、まあ、囚われると、結局この箇所なんかはまあどうすればいいのかというかですね、まあ、こんなことできないとかっていうことになってしまいますけども、実際イエス様はこの三条の説教で何を言ってるのか、その律法を超える別の生き方を私たちに提案している。それはイエス様の説くこの福音にかなった生き方がどういうものであるのか、この福音の精神が何であるのかをこう問うておられるわけですね。で、このような一つ一つのイエス様のメッセージは、やっぱそこから考えないと、結局この一つ一つの掟ができるかできないかというですね、この文字というか、そのことだけにとらわれると、やっぱりポイントを外してしまうんではないかなと思いますね。じゃあイエス様のポイントは一体何だったのか。もうこれはものすごくはっきりしていると思いますけれども、愛を生きる、愛と許しを生きていく、それが私たちの生き方の、まあ、中心だというわけですよね。で、そこから私たちはこのイエス様のメッセージを受け取らなければならないし、私たちの生活でその愛と許しをどのように貫いて生きるかということ、まあ、それを私たちに問いかけなきゃならない。つまりこの言葉通りにできるかできないかじゃなくて、イエス様のこの福音的な生き方、愛を生きなさいということをどう生きていくのかというふうに、やっぱ ぱ問わなければならないと思うんですね。この右の方を打たれたら左の方を出しなさいっていうですね、これをだから言葉通りに考えるともうとにかくできないし、果たしてこれでいいのかとかですね、そのまあこの箇所についてはもう今まで山のように多くの人が議論してきたことだし、それをですねこう、まあ、できるかできないかって考えても、まあ、あんまり仕方がないんじゃないかっていうか、まあ、ポイントがずれている。例えばこれを本当に実行したような人は一体どういう人かというと、それは明らかに愛を貫いているということに尽きていると思いますね。まあ、こんなこと誰ができるのかと思うかもしれないですけど、まあ、いろんな例はもちろんあるんですよね。例えば、まあ事実の話じゃないですけど、あのレ・ミゼラブルというですね、まあ、小説や映画になって、まあ、皆さんも知っている有名なジャン・バルジャンというあの主人公が、まあ、不正義の中で苦しんでしまってですね、それで、まあ、もんなしであのミリエル司教さんの家に、まあ、たまたま彼が親切な人で泊めてもらってですね、それで一晩あの過ごすわけですよね。 でも彼の心の中には憎しみとか恨みがいっぱいあるから、結局その彼の家にあった一緒に食事をした時に使った銀の食器を盗んで逃走するわけですけど、でも運悪くその警察に捕まってしまって、で司教さんのところに連れて戻されたら、司教さんは何と言ったか、まあ皆さんご存知でしょうけど、これは盗んだものじゃなくて私があげたものだというふうに言って彼をまあかばうというか許すわけですよね。でしかも、その忘れてたと言ってですね、銀の食器だけじゃなしにその銀の食材まで彼に与えて、だから警察もそう言われたらこの彼を逮捕することができない。まあ、でもそれがきっかけでジャン・バルジャンはこの愛するということの価値に目覚めるわけですよね。ミレール司教さんがそこで銀の食器を取られただけじゃなしに、さらにそれを与えて、しかも銀の食材までつけて渡す、それこそがこの2ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさいと、右の方を打たれたら左の方を出せというですね、つまりそれは起きてじゃなくて、やっぱり相手のことを考えた時に一体何をすることが一番いいことなのか、相手の魂とか相手を助けるためには一体何がいいなのかっていうことを、まあ、とっさにその司教さんは考えて、まあ、ある意味無償の愛と無償の許しの態度をそこで取られるわけですよね。それによってジャン・バルジャンは、まあ、救われたわけですね。私たちが、まあ、何かいろんな状況の中でやっぱり愛を貫けなきゃならないときに、あるいは本当に相手に一番いいことが何なのか本当に考えたときに、場合によってはこのようなことが、まあ、起こりうるということですよね。つまり悪いことしたからじゃあ罰しましょうっていう、そこでミリエル司教さんがいやこれはもう盗みましたって言ったら、ジャン・バルジャンはまた牢獄に行って、彼の魂は一生救われなかったでしょう。でもそこでミリエル司教様の無償の愛と許しに触れることによって、まあ、彼は立ち直ることができたわけですよね。まあそのようなことこそが三条の説教で言っているイエス様の心だと思いますよね。でその心を私たちがどう生きていくかだと思います。でこのような状況が生まれるのは愛を貫く時と、もう一つは信仰を貫く時ですね。時にこのようなこともやはり起こりうる。それが2月の初めに殉教して列伯、殉教者として列伯された高山右近ですよね。まあ、彼はもちろんお侍さんですから、まあ、今のことだと人殺しとか戦いを何回も何回もやってたわけですよね。特に有名だったのはこの織田信長が本能寺の変で倒された後に、まあ、明智光秀の一つの誤算は高山右近が自分の味方になるというふうに勝手に思ってたんですが、でも高山右近にとってはそのような謀反というか主人に逆らうってこと自身が認められない行為なので、もう秀吉についてそして、まあ、明智光秀の軍を打つその一番の先陣を切って戦ったりしたわけですけど、 でも本当に信仰が試された時に、彼は秀吉に対しても家康に対しても自分の全てを捨てる道を選んで信仰を守ることにしたわけですよね。でもそれこそが、まあ、別のケースで言うなら、この右の頬を打たれたら左の頬を出すという、その精神に基づいた生き方になっていると思います。許しもあると思いますね。秀吉に対しても家康に対しても何の恨みもなくそれを受け入れて、まあ、愚痴一つ言うことなく、その全てを捨ててクリスチャンを選ぶ、まあ、明石の大名だった、まあ、今で言った大企業の社長みたいなもんでしょうけど、まあ、それもパッと捨てて、そして家康の追放令があった時にはそれも受け入れて、マニラにまで結局流されるわけですけれども、まあでもその高山右近のその姿を見て、逆に多くのクリスチャンは励まされたということですよね。その行為を見て、それは敗北していくものではなくて、そこに信仰の勝利者の姿を当時の信者はみんな見て、高山右近の家臣たちもみんなそうなんですよね。その彼の決断に対してもう本当に尊敬との念を持ったというふうに、まあ、言われていますけれども、まあ、26世人が殉教されるときには高山右近はもう自分の番だと、自分ももう殉教すると思ってもその準備を整えて持ってたものを、その、まあ、前田利長ですね、利家だったんですけど、その子供の利長に返したりするわけですけど、まあ、それなんかももうこの福音の精神が貫いていると思いますね。まあ、私たち一人一人も結局、まあ、それほど大きな決断に迫られることは少ないかもしれない。でも小さなことの中で信仰を貫いて生きるときに、あるいは愛を貫いて生きるときに、私たちは一人一人どのようなやっぱり判断をして、どのような態度を取るかということ、それをイエス様が私たちに問いかけている。右の方を打たれたら左の方を出すっていう時期通りのことをするかどうかじゃなくて、イエス様の福音をどう生きていくのかということ、まあそれが私たちに問われていると思いますね。だから、まあ、まあ何かちょっと職場で家庭で嫌なことがあったら、まあ、ついつい復讐してやろうとか、もう根治しようとか、まあ、でもそれを超えた私たちはどのような生き方を、態度を取るように、まあ、呼ばれているのかということですね。まあ、私たちが小さな人間的な判断で、もうこの仕返しをどうするかとか、もうというかですね、まあ、2、3年前に入った倍返しだったかな、なんとかって、まあ、復讐劇みたいな感じで考えちゃうわけですけど、でも神様の心はそれを全く超えてるわけですよね。まあ、今日の後半に、父なる神は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。私たちが正しいとか悪人とか良いとか悪いとか、それを超えたところに神様がおられて、その神様の心を生きていくときに私たちの生き方が、まあ、問われるんだと思いますね。まあ、最後に一言だけ、この一番最後ですが、あなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものになりなさいってですね、まあ、これも考えちゃうわけですよね。完全なものになれって言ったって、まあ、どうやって完全になる、なるのか私たちがですね、まあ、神様は完全で、でも私たちは完全なものにどうやってなるのかと思うかもしれないですが、まあ、ここは、まあ、なんていうんですか、まあ、訳の間違いだと言われてますね。実際のところは完全というのは、まあ、ギリシャ語ではこの、まあ聖書は、福音書はギリシャ語で書かれてるから、まあ、ギリシャ語ではこれ完全という訳でいいんですが、でもイエスさんが喋ったのはヘブライ語かアラム語ですよね。アラム語やヘブライ語ではこの完全という言葉がないんですね。ここで使ったのはシャレムという言葉だと言われてるんですけど、シャレムというのは何かって言ったら、人間のなんていうんですかね、人間のこの計らいがないものがシャレムなんですね。だから例えば旧約聖書にこの天然の石を持ってきて祭壇にすると、で天然の石そのものはシャレムなんですよ。でもそれを切ったり人間が細工したらシャレムじゃなくなっちゃうんですよね。 だからシャレムな祭壇を使えというふうに旧約聖書であるんですけど、だから本当の訳はここは日本語の完全じゃなくて日本語に直すんだったらありのままなんですよね。ありのままのそのままそのままでってことなんですね。つまりありのままでないのは何かって言ったら、人間が敵と味方を勝手に区別したり、敵だからやっつけなきゃならないとか、仲持ちだけ仲良くしようというのが不完全なんですよ。実際のところは神様の大きなありのままの心を私たちの心にしましょうということなんですね。だからこそ私たちは愛を貫くことができる、人間の計らいを超えて、あるいは信仰の生き方を貫くことが神の恵みによって可能だということです。まあだからといって簡単なことではもちろんないですけど、でもイエス様の心をはっきりしている、それを私たちが生きるように、イエス様の心を、神の心を生きるようにということですね。私たちの小さな器でということですが、まあ、私たちができることはもちろん限られているし、まあ、実際弱い存在ですが、まあ、その中で少しでも、まあ、皆さんの職場や家庭や関わりの中でイエス様の愛を、まあ、少しでも実践していくことができるように、生きていくことができるように、まあ、このミサでお祈りしましょう。